皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2009年10月30日金曜日、週刊自閉症ニュース第109号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。読売新聞10月24日のニュースです。元気な絵190枚、道路沿い展示、小平、発達障害の子ら描く。発達障害を持った子どもたちの絵が10月23日から東京都小平市の小平グリーンロード沿いを中心に展示されています。市内の白梅学園大学の学生と触れ合うワークショップで描いたもので、対象は広汎性発達障害や自閉症などを抱える幼児や小学校低学年、見通しが立たないと不安になる子や言葉の理解が難しい子も楽しめるように工夫しています。作品は A1 版や B1 版の画用紙に描かれた約190枚で、同大学付近から西武線高野台駅までのグリーンロード約 1.5 キロ沿いに11月27日まで展示される予定です。佐賀新聞10月27日のニュースです。子育て楽しく前向きに、佐賀県鹿島市に障害児者支援団体、保護者ら立ち上げ専門家招き連続講座。障害児者が安心して暮らせる地域社会を目指し、佐賀県鹿島市の保護者らが支援団体我が子の笑顔が見たいコスモスを立ち上げました。発達障害、自閉症など専門家による講座を通し、障害児者への理解と正しい接し方を学びます。読売新聞10月25日のニュースです。発達障害の声、愛情を歌に託す。地域の子育て支援事業を行っている岐阜県下呂市の NPO 法人三萩原が10月24日同市の星雲会館でトーク&コンサート、生まれてくれてありがとうを開催し、市民ら約300人が聞き入りました。3人の発達障害児を持つ横浜市在住のシンガーソングライターの臼井正人さんが、自らの子育て体験を語りながら、自閉症などの症状を持つ子どもたちの心を汲み取ったオリジナル曲を披露しました。毎日新聞10月26日のニュースです。講演 NPO 法人の原牧さん、発達障害児支援テーマに岡山。発達障害児を支援する佐賀市の NPO 法人ソレイユの原牧智子さんが10月25日岡山県北区で発達障害の教育支援をテーマに講演しました。県自閉症児を育てる会が主催し、保護者や教員ら約280人が参加しました。原牧さんは、発達障害児は学校で友達関係から弾かれて不登校になるなど苦悩に満ちた生活を送っている、受け入れてもらえない悲しみが怒りとなって反抗的態度やパニックとなる、早く見抜き共感を示すことが大事と指摘しました。朝日コム10月27日のニュースです。鳥、魚、生き生きと彩り豊か、初の画集。自閉症と向き合いながら絵を描き続けている愛知県尾部市の山下健二さん38歳の作品69点が画集にまとめられ、地球の仲間たちのタイトルで出版されました。 山下さんにとっては初めての画集で、鳥や獣、魚などが独特の色使いで生き生きと描かれています。画集は横27センチ、縦22センチ、57ページ、400部を自費出版し、一部を市内の小中学校などに寄付しました。11月9日から27日に、光の里ファーム内のレストランくるみで開く個展会場と、来年1月29日から始める小布施役所での展示会場でも画集を置く予定です。琉球新報10月25日のニュースです。琉球大生が発達障害児支援、琉大土曜教室で遊び学習。発達障害のある子どもたちを支援したいと、琉球大学教育学部の大学院生や大学生らが月2回琉大土曜教室を開いています。毎回約5、6人の子どもたちと約2時間遊びや学習を通して触れ合っており、人見知りの強い子も楽しいと参加。保護者らにとっては子どもを待っている時間が交流の場にもなっています。保護者らは同じ問題を抱えている親同士で情報交換ができ、気持ちが楽になれた、外に出たがらない子がここには喜んでくると感謝し、相談できる場を探しきれず悩んでいる人も多い、支援の場がもっと広がってほしいと願いを込めました。続いて映画情報です。自閉症の青年が主人公の映画、僕は海が見たくなりました。いよいよ明日10月31日土曜日から11月20日金曜日までの3週間、名古屋シネマスコーレにてモーニングショーが上映されます。毎朝10時からです。詳しくはシネマスコーレのホームページをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて今週は新刊本をご紹介いたします。今回ご紹介いたします本は、10月25日グラフ社から発売されました末吉恵子さんの著書、エックンと自閉症 ABA アメリカ早期療育の記録という単行本をご紹介いたします。著者のご長男エックンの名前はエドワード君、現在11歳の男の子です。彼は自閉症です。その彼を取り巻く母親、そして家族の愛情、誰もが通るどん底、そして著者はエッグのために家族と共にアメリカに渡ります。それは ABA 療育を受けさせるための選択でした。 ABA とは応用行動分析の略称で、別名行動療育法とも呼ばれています。私は ABA の名前は聞いたことがありましたが、その内容は詳しく知りませんでした。この本はそんな ABA 療育を根気強くエッグに実践していく中で、彼が徐々に様々なものを獲得していく姿も書かれています。そして専門書とは違い、何よりもわかりやすいです。個人的に感じるのは、自閉症と診断されて間もないご家族には特におすすめの本だと思います。時にクスッと笑ってしまったり、時にグッときたり、母親である著者の手記としても大変元気が出る本です。ぜひ駅前の書店等で現在本棚に並んでいると思いますので、お手に取られてはいかがでしょうか。以上、今週のピックアップ、末吉恵子著、エッグンと自閉症 ABA アメリカ早期療育の記録という書籍をご紹介いたしました。さて、そろそろお別れの時間です。次回110号の更新は11月6日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。 以上、ポッドキャスターは、そよ風の手紙のリホマの父でした。さよなら。